こんにちは、ニューカマー FM の吉田です。
つやりです。
今日のゲストは生物多様性気候変動の分野で活動されている研究者の明加奈子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
我々は明さんのことを明ちゃんって呼んでるので我々は明ちゃんって呼ぼうと思いますが、今日は明ちゃんの葉山の自宅から収録をしております。
日当たりのいいご自宅に
お邪魔して。ようこそようこそ
で、一応馴れ初めを軽く話しておくと、
もともと私の大学院の同期にあたっていて、まあ一緒に世界を旅したり、うんうん、ね、日本でも旅をしたりしつつ、しましたね、で、明ちゃんの紹介があって、私たちも湘南エリアに引っ越してきたという。
そうだ、
恩人、うん、仲介人でございます。
我々の湘南ライフは明ちゃんきっかけで、
そうそうそうそう、
楽しんで楽しい生活を送れてるっていう感じです。マジで、
うん、大変お世話になっております。
つまりこのラジオ私が作ったと言っても過言ではないですか。
過言ではない。
結構マジでそうかも。
ニューカマーが明ちゃんのおかげで
いい、そんなことはないと思いますけど。
じゃあゲストのプロフィールの紹介をお願いします。
小さい頃から動物の研究者になりたいという夢を持ち続けて、晴れて日本学術振興会の特別研究員として絶滅危惧種のリカオンの行動や生態を研究で、今年度に博士号を取得されました。わー、パチパチパチパチパチ野生動物の生態研究で訪れたアフリカ南部の国ジンバブエで、科学と地域社会のつながりの乏しさに気づいて、現地 NPO と保全活動を実施されたという経験をお持ちです。ジンバブエから帰国後から現在に至るまで、認定 NPO 法人野生生物保全論研究会で野生生物の保全活動に従事、また日本のユースとして生物多様性条約 COP15 や国連の国際会議に参加もされています。で、これらの国際的な交渉の場での経験から、環境問題全体での非営利セクターの重要性だったり政策関与の必要性というのに気づいて、気候変動に軸足を今は移して科学と社会をつなぐことや政策関与を地球環境戦略研究機関という国際的なシンクタンクやその他非営利セクターにて実施されています。で、個人的には生き物好きが本当に生き物を守れるよう活動されているというところで、最近だと I Love You というドラマの動物監視も務めてらっしゃいます。
ありがとうございます。長々と、
かなりユニークというか突っ込みどころの多い
そう、知らない単語いっぱい出てくるから、うん、いまいち頭に入ってこないけど、めっちゃ雑に略すると生物多様性と気候変動がメインテーマの研究者の方 で、しかも、はい、つい最近博士号も取得されて名実ともにガチ研究者、
うん、
いやー、ようやくというか、
ようやく
なんとかというか取れましたね。ありがとうございます。
うん、面白い。でも本当に知らない、そもそも生物多様性って聞く言葉だけど、うんうんうん、なんか中身が全く分かんない自分も含めて、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんでなんか今日はそんな話を聞けたら嬉しいなと思ってます、
う
ん
う
ん
う
ん、
最初に、じゃあまずはなんかこう生物多様性を知らない人に対して、うん、なんかこういうものですだったり、まあ今の仕事の中でそれとどういう関わりを持ってるかみたいなところから話してもらえますかね、
うん、はい、ありがとうございます。そうですね、あんまり、まあ、最近生物多様性っていう言葉がいろんなところで聞いたり見たりすることが増えたのかなと思いますけど、まあ、ただじゃあ何と言われたらこうなかなか説明できる方ってまだ少ないのかなって思ってます。で、まあ、生物多様性っていうとこう、まあ、よく言われるのはこう3つの多様性がありますと、
うん、
で1つは生態系の多様性、1つは種の多様性で、最後に遺伝的な多様性っていうのが、まあ、この3つで成り立っていると言われてるんですけど、まあ、なんじゃそりゃっていうことでなかなかまあそれだけ聞いても理解するのが難しいのかなと思います。でもう少し簡単にこうざっくり言うと、うん、まあ、地球には本当にいろんな、まあ、環境があって、その中にいろんな生物がいて、でそれらがまあ多様な特徴だったりとか特性、まあ、個性とかですねを持つ個体が関わることによって、まあ、地球が作られてますよと、まあ、そういうようなこう概念みたいなものですね。 なのでこう例えば私がずっと研究してたのがリカオンっていうアフリカの犬科なんですけど、
うんうん、
例えばその種が絶滅したらどうなるんだってよく聞かれることがあるんですけど、まあ、その生物多様性の中だと、まあ、やっぱりその多様性の中で成り立っているこの今の環境っていうのが、まあ、ある種がいなくなることでこう芋づる式にこう崩れかねないっていうのが、うん、まあ、生物多様性だったり、まあ、生態系のネットワークっていうふうなことですね。まあ、あんまりこう生物多様性っていうと何だろうな、気候変動と比較するとまだまだこう生活の中に溶け込んでないのかなというふうに思うんですけど、実際には気候変動っていわゆるこう CO2 とか扱うので、
うん、
こう気体を扱うわけじゃないですか。ただ生物多様性って固体と液体を扱うわけなんですね。例えば、まあ、生き物なんて固体ですし、まあ、他のこう水環境だったら液体ですけど、触れられるものを扱うので、まあ、感覚値的にはやっぱり気候変動よりは日本人とりわけ日本人にとってすごく馴染みの深いテーマなのかなと個人的にはすごく思うんですけど、うん、まあ、ただただなんででしょうね。なかなかこう身近なテーマとして、うん、まだ扱われていないなというのは個人的な感覚であります、
うん
うん、でもどうですかね。なんかこう生物多様性っていう難しいワードで説明するからこそわからない気がしていて、
確かに
例えばなんかこう日本のこの食とかすごく多様で、うん、お二人も海外行かれたことたくさんあると思いますけど、やっぱ日本帰ってきていろんなお皿でいろんな種類のおかずが出てきて、それが一食でたくさん食べれるっていうのは本当に世界の中でも特殊で、
なるほど、
それってやっぱり日本で四季があってでいろんな環境があって生態系があるっていうんですけど、それいろんな環境があってだからこそ出てくるその食の多様さっていうのがやっぱり日本人でそういうのって感覚的にわかると思うんですよね、
うん、
それをこうなんだ生物多様性みたいなワードで言うからなんだかわからなくなりますけど、あとは例えば薬とかですね、もう意外と皆さんが飲んでるこう競争剤の中にも意外と野生生物が入ってたり、あるいはそれから出てきた物質が多く入ってたりするんですよね、
うん、
なのでこう結構ですね、日本にいるとなかなかあんまり感じられないというか、でも実際はいろんなこう教授を受けてるというか、
うん、
自然や生物多様性から、うんのはあったりするかなと思います、うんうん、それはもう私がアフリカに行ってもうまじまじと感じたというか、
うんうん、
日本の多様性というか本当に自然の多様さっていうのは直接自分自身の生活に本当に影響してくるんだなっていうのはまじまじと感じましたね。
多様性って面白いなと思ってて、確かに捉えどころないですけど、でも生物が多様であるのがなぜいいかってなんとなく、うん、まあいいんでしょうねっていうのは同じ感じでわかるんですけど、こう料理に例える方法はわかりやすいかなと思った、うん、ある日から突然こうなんか中国料理は食べれなくなりました、うん、それは絶滅しましたとか言ったら、うん、うんみたいなことを思ったりするから
餃子食べたい気分なのに食べれない、
ね、うん、そこはね、そういう多様性というか、うん、やっぱ種類数があるとか今得ているものから何かがなくなっちゃうっていうのはなんかデメリットなんだろうなと思ったりするかな、う
ん、なんかあとは今あるものがなくなった時に初めてその重要さが分かるというか、なんか結局私たちもあんまりイメージしづらい、
うん、
無意識のうちに恩恵を受けてるけど実際になくなった時の影響っていうのが結構計り知れない、う
ん、しかも分かんない、
そうそうそう分かんないし、うん、全部予測とかも難しいからこそ、まあ本当に亡くなった後にすごく重要さに気づくみたいなところも大きいのかなと思ってて、うん、まあ、だから事前に守っていきましょうみたいなのが必要になってくる分野なのかなっていうのは個人的にも思いますね、
うんうんうん、
ちなみにそういう割と捉えどころなくて、まあ、特に日本みたいな国だと多様性の良さみたいなの結構感じにくい、に日本料理とかは多様だと思うけど当たり前すぎて感じにくいっていう中でも、うん、研究者としても多様性生物多様性とかやってる人は少ないんですか日本人とかでも、
うん、いやいると思えばたくさんいると思いますね。それを
そうなんだ、
今までこの生物多様性っていう概念の中で そのカテゴリーの中で入ってこなかったものもありますし、まあ、本当にこう今 こんなに生物多様性というワードがあのいろんなところで見たり聞いたりできるようになったのは本当に企業ビジネスが入ってきたからというのが一つあるんですよね、
うん、ありそう。
あのなので、まあ、こんなにこう一般的に知られる用語になってきつつあるっていう状況だと思うんですけど、ただあの非営利セクターであったりとかいわゆる NPO っていうあのセクターですねとか、うん、あと研究者研究機関っていうのは、まあ、ずっと前から研究していて、まあ、もうこのまま行ったらやばいですよみたいなことはずっと言ってきた感じですね。
民間でビジネスとして生物多様性を扱ってるみたいな会社ってあるんですか？
うん、ありますあります。最近だとやっぱりあの分かりづらいと生物多様性じゃあ、ま、どうやったら何をしたら守れるのかあるいは影響を及ぼさずに企業活動ができるのかみたいなところは、ま、企業にとっても関心がどんどん出てきました。で、ま、それに対してあのそれをこういかに定量化するか、
うん、
みたいなベンチャーはポツポツ出てきてますね、日本でも国際的にも。
それはなんか SDGs の文脈に乗ってみたいな、
どちらかというとあのちょっと難しい話をすると企業がいかにこう自然とかに対して影響を及ぼしているのかあるいは貢献しているのかっていう情報を開示しないといけないんですよね、
はいはいはい、
気候変動は、うん、とりわけあの義務化日本では義務化になってますけど、う
ん、あのアップルが CO2 削減に取り組んでいる的なやつとか、
う
ん、
はい、気候変動はこうどれだけ CO2 出していてあるいはこう削減できていてみたいな情報を投資家向けに出さないといけなくなったんですね、うん、上場企業、
うん、
で生物多様性も同じ動きが今あってまだ義務化には至ってないんですけど、まあ、それは時間の問題だろうみたいなのはあって、なので大手はもう素早く取り組んでいるところは、
うん、
あのポツポツとあります。
で
それの要望に応えるようにあの生物多様性のそういう定量化のベンチャーがどんどんこう来ているという感じですね。
面白い。なんかちょっとこの後のにあのキャリアの話とかも聞きたかったんですけど、あのそこに一瞬触るかもしれないですけど、あの別のあけちゃんのインタビュー記事で結構リカオンの研究、そのイヌ科の海外にいる動物の研究の生物学みたいな研究をされてたところのユニークなこうキャリアすぎて悩んでるみたいな、うん、のあったんですけど、確かに旗から聞いてもいやそれで一生飯が食えるのかとかって全然人事なのになんか心配になるというか、ど本当にどうするんでしょうって思ってたけど、うん、そこに対してそのなんかリカオンが、そういう動物もいなくならないようにって考えた時に生物環境みたいなちょっと視点が一個メタになって、うん、でそこのレイヤー生物保全とかあの生物多様性ってなった時になんか意外に今のタイミングで時代が追いついてるというか、ビジネスとか企業とか民間企業とかもアップルとかも含めて野生物多様性大事だよね、環境保全大事だよねってなってて、なんかあけちゃんのむしろキャリアがめちゃくちゃいいところにはまったんじゃないかなっていう感じもしますけどね、これ系の話聞くとき。
やっぱりいろんなあの私の年上の方、同じようなやっぱ悩みを持ってらっしゃった方ってとお話をしても、やっぱりタイミングっていうのが今すごいこう生き物をずっとやってきた方の中で波が来てるぞというふうに、やっぱりそういう感じはやっぱあるみたい、
中の人たち的にも
ですね。はい、それはあるみたいですね。
面白い。
確かに何か好きだけだと研究者としてその生き物をすごい観察して極めていくみたいなのが一番結構想像しやすいところだけど、それがもっとなんかビジネス、こう民間も入って仕事研究として続けられるっていう風になると、まあ確かに今の動きはもういい波来たっていうねところもありますよね、きっと。
めっちゃ素朴な疑問なんですけど、ちなみに生物多様性の分野の人たちのその価値観というかいいと思ってることって、今のその食物連鎖みたいなのある、まあ、どっかの生物が欠けたらこれまずいこと起こるんじゃないの、だからそれを保全するとかっていう考え方だと思うんですけど、今の環境状態がベストでこれをキープするっていうことにすごい目的があるのか、それともなんか今以上の多様性みたいなのをさらに目指したいみたいな、なんかそういう方向性みたいなのってあるんですか？
そうですね、まあ、本当に人によるというか考え方とか目指すビジョンみたいなところは本当にこう団体だったりとか個人でだいぶ違うっていうのがまず一つありますね。
あんまり一枚岩というか方向性もいろいろあるんですね、うん、
はい、うん、ありますね。例えばこうある生き物を保全していますという人の中にもネットワークのその生態系のネットワークの中の一つとして守りたいっていう人もいれば、あるいはこの種だけ生き残ればいいみたいな人もぶっちゃけいます。
なんか過激派っぽい感じそれは
そうですね。なので、まあ、それをこう生物多様性というのかといったらまた別ですけど、うん、種を保全しているという意味では、まあ、その種の多様性も生物多様性の一つですから、まあ、なり得る可能性もあると。なのでまずこう個人とか団体の色っていうのがやっぱりそのビジョン目指す方向性みたいなところはやっぱ、うん、あの非営利でも全然違いますね。
あけちゃんが今いる非営利は どういう立ち位置スタンスなんですか。
どの流派なんですか。
どちらかというと、前者で、つまりこう生態系のネットワーク、まあ、生物多様性として守っていきましょうと、うん、あるいは回復させていきましょうと。
回復、
はい、でこれが先ほど あの質問にも当たるのかなと思いますけど、まあ、もうそもそも昔から比べてどんどんこう生物っていうのがいなくなってきて、まあ、絶滅危惧種どんどん増えていって、かつその中で生物多様性っていうのがどんどん、うん、あの損失しています。なので今の状態を守るだけでは、まあ、ダメですよと。で昔の状態にあの回復させないといけないというのがやっぱり今ネイチャーポジティブとかって、
はいはいはい、
ちらほら、うんうんうん、生物多様性の文脈でよく聞く、うん、用語ですけど、そのポジティブっていうのは回復、
う
ん、守るだけじゃなくて
回復、 V 字回復的な、
V 字回復していきましょうというのがありますね。じゃあそれがどこまで回復させればいいのか、どれくらいの時代まで戻ればいいのかみたいなのは、うん、またそれもまた議論があるというところですね。
はあ、
なんかすごいスケールが大きい。
それの指標、数定量的な指標になるのは生物の種類数みたいなことになるんですか。
種類もそうですし、あの例えばその種類でいうとある環境の中でどれだけの種の数がいるか、まあ、それは結構簡単にカウントできますよね、
うん、
あるいはその遺伝的な多様性って今あの、うんうん、先ほどお伝えしましたけど、それはその種の中でも個体によって、まあ、人間もそうですけど顔が違えば身長も違えば免疫も違うし、でそういうあの遺伝的な多様性っていうのがあの重要になってくるので、それもあの定量化指標化できます。
おでかつ遺伝科学とかも入ってくるみたいな。
あそうですそうです、うん、はい、今はもうあの環境 DNA って言って、こう水とか環境の何かを取るとそこにいる何がいるかっていうのが遺伝的な情報で分かるというような技術も10年前くらいですかね、どんどんホットになってきて、最近は生物多様性の文脈ですごくホットですね、うん、
僕たまたまあの研究してた時は遺伝子工学の研究してて、あきこは森林系の、
うん、森林経営の研究室に、うんいました。
なんで割となんか そっち方向には生物多様性とか種のバラエティみたいなのはなんとなくイメージがまだ持てる方で、あの板研究室も環境 DNA あの研究されてる人がいて、あのそれこそニューヨークの地下鉄にいる微生物の分布はどうかとか、それは日本の地下鉄とどう違うのかとか、本当にあの身の回りの環境のその人は特に微生物の遺伝子タイプのバラエティみたいな話だったんですけど、うん、
いいですね、
そう面白いですよねその辺の話、
うんうん、意外とそうい こうこれまで研究というかアカデミアの中、アカデミアの外でどう生きるか、その科学であったりとかそのツール研究手法みたいなのが、うん、こう社会でどう生きるのかっていうのを研究者の中でもまだこうイメージがつかなかった部分も、最近だとやっぱり企業の方が生物多様性に関してすごく関心が出てきたりとか、まあ、政府ももちろんどんどんあのいろんなイニシアチブを立ち上げたりとかしていて、すごく関心が高いので、こうその科学と社会のこうつながりみたいなのはどんどん深くなっているというか、
うん、
接点はどんどん大きくなっているなというのは感じますね。
なんか生態系っていう大きい視点で見ようと思うと、一研究者として研究するっていうより、よりそういう 企業だったりとかいろんな団体と協力しないと達成するのは難しそうだなってすごい思っていて、うん、今のそのシンクタンクだったりとか、うん、非営利セクターだとそのそもそも今の環境がどうなってるかっていう研究実施実地調査みたいなものもやるし、うん、そのデータに基づいて、まあ、評価して、うん、でどういうゴールに向かって進んでいくかみたいなその戦略みたいなところも、うん、いろんな団体と一緒に考えていくし、うん、でそれに対するアクション、うん、まあ、実際何をやっていきましょうとかどういうことを私たちもやりますみたいな、うん、なんかそういう3ステップをいろんな団体と一緒にやってるみたいなイメージなんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、はい、あ素晴らしい、そうそう、その通り。
具体的に何やるんですかっていう具体例みたいなの聞いてみたい、さっきみたいな、
うんうん、そうですね、その私の所属してるシンクタンクは、まあ、今本当に言ってくださったように、うん、まず研究をして、でそれをいかにこう社会に、まあ、インパクトのある研究をまずしましょうと。
フィールドはなんか どういうところで研究するんですか？
個人、シンクタンクとしては本当に日本全国あるいは世界でもいろいろやってます。ただ私の部署はどちらかというとビジネスセクターと一緒に何か、私の部署はビジネスセクターととりわけ脱炭素気候変動分野に本気で取り組んでる、
お
大手企業
めちゃくちゃ今風だ
と手を組んで政策提言をしていこうというのが、まあ、一つ事務局として、あの産業団体の事務局としていろいろ活動しているんですけど、なので、まあ、もちろん研究、私のこうシンクタンクの中で研究する部署でその研究を報告書としてもらって、それをいかに企業の中で受け入れてもらえるか、それをこう高めるため なんでしょうね、こう例えばこう用語を簡単にしたりとか説明を優しくしたりして受け入れてもらうようにしてから、じゃあそれをもとに政治なり省庁なりに行って、まあ何かこう変えましょうというような、なんか変えましょうというような動きをしていくというところですね。
うん、
まあ、やっぱりこうずっと私も非営利セクターとして活動してきましたけど、こうガチガチの理論を持ってもなかなか響かない人もたくさんいるんですよね、うん、それがサイエンスに基づいたものでも、うん、非営利が何か言ってるやみたいな、
う
ん、
ありそう、
あります。日本はとりわけそれがやっぱり強いですし、まあ、そんなに過激なことを言っていなくとも、なんかこう受け入れられないみたいな現状はやっぱりあるなというのは感じていて、じゃあ諦めるのかといったらそうではなくって、じゃあどうやってその構築した理論っていうのをいろんな人に受け入れてもらえるかっていうと、それをこう誰と持っていくかっていうのがやっぱ重要で、例えば私がグーとしたら、持っていきたい行動を変容させたい相手がパーだとして、すごい握りしめたグーでパーと戦っても一生勝てないわけですよ、
うん、
じゃあチョキは誰だっていうのをいつも探すわけですよね。でグーはチョキに勝てますから、で勝ってでチョキと一緒にパーに勝負しに行くわけじゃないですけど、うん、対話をしに行くと、
戦いじゃないけど、
うん、でそういう構図っていうのがやっぱり意識しながら非営利として活動するっていうのがすごく大事で、そこがやっぱりなかなか日本の非営利の中でも不器用にこう、まあ、それも一つ大事なんですけど、なかなかこう種を守るあるいは生物多様性を守るというところになかなかつながっていないんじゃないかっていう課題かも実は、
うん、
グーがパーに一生懸命戦って30年みたいな、まあ、もうすごくもったいないなと思ったりしますね、うん、
明ちゃんがインタビューでちょうど1年前ぐらいに答えてたインタビュー記事の中でめっちゃ面白いなって思ったのが、ちょっとリンクも貼っとこうと思うんですけど、その明ちゃんが海外のところに行って生物の研究してた時に、なんだサバンナみたいなところで現地の人が車でめちゃくちゃ動物を引き殺してると速度オーバーみたいなのしまくって、はい、でそれ見て明ちゃんがいや それをまずやめようぜっていうので、ここにはキリンがたくさん通る あの道があるよとか看板立てようと思ったらそれはそれでなんか金属で立てられてる看板はあの金になるからって盗まれまくるみたいな、 それできないとかってなって、うん、でも引き殺すのダメだからって現地の人に言いに行ったら、まあ、とでもあの人たちはそれはそれで当日の生活に困ってるから、いやなんかそんな悠長なこと構ってる場合じゃないっすとかってなって、うん、で明けちゃんはじゃあなんか車の速度を割り出して警察に相談しに行ってみたいな、 なんかそういうエピソードがあって、うん、さっきのがまさにそのグーとチョキでパーと戦いに行くみたいな具体的な話なのかなと思って、
そうですね、うん、
めっちゃ面白かった。
いやーそのロードキルって言うんですけど
そうだよな、
まあ、私がジンバブエに行ってなかなか12時集合ねって言っても13時に来るようなやっぱり方が多いんですよ、
うん、
なんでそんな飛ばしてるみたいな、うん全然集合時間来ないのに、なんでそんな
にそういうこと
車飛ばす必要あるのみたいな
家を出る時間が遅い
そんな急いでないよ
そもそもねでもロードキルはめっちゃ怒ってます
よ、ね、そうなんですよ、うん、それがすごく不思議でしょうがなかったんですけど、まあ、彼らにはあのやっぱり飛ばしたいという気持ちがあって、
まあ、そうだよな。
でもやっぱりこう象とかキリンとか、まあ、日本では考えられないくらい大きい動物がたくさんアフリカだと南部アフリカだと特にいるので、死んじゃうんですよね最悪なケース。人も、
ね、動物も確かに確かに車はもう潰れるわ。
象とぶつかったなんてなったらもう車ごとぺちゃんこですからね。もう
トラックと軽自動車がぶつかるみたいな、
うん、本当にそんな感じで、うん、なので、まあ、本当に地域の人にとってもやっぱりこれは重要な課題で、なのでこう人身事故とかってなると、まあ、もちろん現地の警察の方とか、まあ、毎日のようにこう対応しないといけないですから、まあ、まず根本解決しましょうよみたいな。
それはやるんだちゃんと
まあどうなんですかねっていうところで、はい、
うん、
まあでも少なくともタスクの一つではあるので、仕事の一つではあるので、うんうんうん、まあ、それをちゃんとしましょうというので、まあいろいろこう動物を研究しに行ったのにこう車のスピードを測ってるみたいな1ヶ月ずっとい
や
何しに行ったんだろうみたいな、
ね、メンタルがちょっとやられそうになるわ本当に、
うん、まあ、でもただこうジンバブエで研究しようって毎日のようにこう自然公園行って毎日のように本当にこう動物が倒れてるのを見ると、まあ、その方がやっぱメンタル的に辛かったので、まあ、そこでまあ結果的にこう道路標識を立てて取られないようにガチガチに固めて、でどこにこう動物がよく通る道とかっていうのがあるので、それも事前に調査してあったので、でそれをそこにこうポールを立てるだったりとか、う
ん、いや賢いなと思ったやり方も、
うん
うんうん、
それはありましたね、はい、
うん、
なんかやっぱり資本主義の中で動物を守りましょうとか種を守りましょうっていうとあんまりこうお金に直接結びつきにくいみたいなところがあって、だからそういう理想的なところを掲げてグーでそのまま進んでも、うん、なかなか企業だったりとか、まあ、文化の違うジンバブエの人には分かってもらえないみたいなところで、まあ、どうやったらその人たちが動いてくれるか動きたくなるか、
う
ん、みたいなところを多分戦略的に考えるために、うん、まあ、チョキを持ってきたりとか、なんか視点をずらしたり、うん、このデータの読み方をどうすれば動いてもらえるかみたいなところを結構したたかに考えてるんじゃないかな、うんうん、
インセンティブ設計とかも、
うんうんうんうん、
そうですね、まあ、それをやっぱり気づくには現地に行かないと自分自身も分からなかったです、うん、最初はもうガチガチのグーで現地の住民の人に
日本人のグーだ、うん、
そうです、なんか
スーパーグー、
ね、アジア人がなんかジャパニーズが何か言ってるわみたいな、
島国の人の理屈、
そんなことで金くれというかお前はなんか金をあるいは食べ物をくれんのかみたいな、やっぱりその議論になっちゃって、うん、やっぱりすごくショックでしたし、挨拶の前に金くれって言われるその現状っていうか、その時はそんな感じで、まあ、科学の正確性というか情報の正確性よりもやっぱりコミュニケーション能力って大事なんだなっていうか、うん、そこで、まあ、ショックでもありましたし、ただうまくサイエンスを伝える、情報を伝えるっていうことがやっぱり必要だっていうのは、うん、そこで本当に痛感しましたね、うん、そういう意味でこう科学と社会っていうのが、うん、もっともっとこうつなげないといけないなっていうのは思いましたね、うんうん、
これ 答えにくい、あの明確な答えもちろんない質問だと思うんですけど、ただなんかさっきの人の現地の人の声みたいなのも分かるなと思ってて、うん、結局やっぱり人間って目先の生活がもちろん大切であって、生活することがで、かつその、まあ、国ごとに寿命も違うとか、こう考え得る時間のスケールってあると思うんですよね、うん、日本人って比較的まだ長期スケールで考えられる方の豊かな人種、うん、の生活できてる人種だと思うんですけど、うん、海外ではそうではないと、うん、でそんな人がいろいろいる中で、もう現地の人にとってなんか別にこの目の前の象が一匹死ぬのがなんなんみたいなところだとしたら、それでもこう世界スケールでとか、まあ、世界とまでは言わずに一部のリージョンにおいてとかでも、うん、生物多様性とか、あの気候変動とか、やっぱ人間が考えられるようなスケールじゃない、インセンティブが働きにくいようなスケールの中でも、その勝ち筋とか、うん、落としどころって本当に見つかるんですかねという、なんかちょっと他人事みたいに言っちゃうけど、
うん、難しいですよね。そう、さっきのお話で、あの全く地域住民が悪いとかっていう話ではなくて、うん、そのもちろんそういう環境の中で私たちができることというか、まあ、そんな上からじゃないですけど、もちろんその、うん、その一緒に何かできるかもしれないですよっていうような、まあ、対話のスタイルでもちろんコミュニケーションはあの取ろうと努力はしてましたけど、
うん、
まあ、あの、まあ、彼らには彼らの生活がありますし、文化も歴史もありますし、それはやっぱ考え方価値観っていうのはやっぱ全然違いますから、やっぱりこう西洋的なこう保護区をバンと作って、もう隔離を、生き物と人間を隔離してそれぞれ別々の世界で行きましょうみたいな、あの感覚ではやっぱ彼らもないですし、もちろんそれは日本人もないと思いますけど、そのやっぱり地域地域にあった、特にこう生物多様性って簡単にオフセットができないですよね、うん、こう例えば日本の水を保全したからといってアフリカの水が生まれるわけでもないですよね、
うん、
だ気候変動だとそれが結構あの CO2 という気体を扱う特性上それが簡単にできたりしますけど、その地域地域であの守っていかないといけないってなると、やっぱりローカルコミュニティ、あの最近だと先住民族がとりわけ生物多様性の中ですごく注目浴びていて、彼らが、もうずっと昔から守ってきた方法論があると、うん、それを生かした形でその地域で、まあ、フィットした、まあ、ベストプラクティスなわけですから、うん、まあ、それを生かした形でちゃんとあの守っていきましょうみたいな考えが、あの生物多様性の文脈だとすごく強いんですよね、うん、なのでやっぱりこれが正解っていうものはなくって、生物多様性の中だとそれをこう地域地域であのユースケースみたいなのをどんどん作っていく、うん、でそれをしっかりとあのローカルコミュニティでも先住民でも発信していくっていうのが、やっぱりまず解決につながるのかなと思ったりしますね。
めっちゃ面白い。あのだから先進国の偉い人たちが、
うん、
いや AI の予測モデルではこれがベストって言ってるから、うん、そうしようぜみたいな、なんかそういう話じゃなくて、現地の人がやってる長年やってきた方法が結局すごく一番ベストな方法だったりももちろんするから、
うん、
そういう先進国の理屈持ってくるのやめようぜみたいなのもあるし、
うん、
でどうやったらそんな、そもそもでも価値観になるかっていうと、やっぱり地域の生活を知ってるとか、
うん、
文化を知ってるとか、そこに対して本当にポーズだけじゃなくて、あの心からのリスペクト持って、うん、それを進めるっていう、なんかハウの部分ではめちゃめちゃウェットな考え方も必要、
うん、
でもドライなところではやっぱり AI も使ったりしつつとか、うん、もっとグローバルなことを考えつつとかってやるから、なんかこの問題当たる人相当クレバーじゃないとなんかダメなんだなって今すごい難しさが分かってきた。
うん、そうですね。だからそういう意味ですごく複雑な課題なんですけど、
うん、
だからこそいろんな人とこう一緒に競争しながらコラボレーションしながらやっていかないといけない課題だと思っているので、
すげえな。
やっぱりそういう意味でこう非営利セクターっていうのは強いと思ってるんですよね、うん、非営利セクターってやっぱり社会課題一本でやってる人たちで、
確かに
株主も持っていないですし、うん、じゃあ一緒にこの課題を解決するために手を組みましょうってフラットに、
なるほど、
あの言えるというか利害関係なしに、
そうか、
やりやすい、あの全くないとは言わないですけどやりやすいセクターだと思ってるんですよね。やっぱり最近こう社会課題を解決するビジネスっていうのはどんどん生まれてきて、
うん、
ビジネス民間のセクターの中でも 社会課題を解決するしやすい環境になってきたとは思うんですけど、うん、ただまあ優先順位がやっぱ違うっていうところはあるかなと思います、う
ん、なるほどね。最近ソーシャルベンチャーみたいな感じで、うん、その民間の資本主義パワーを持って環境を改善しようっていうのもあって、うん、もちろんあのどっちがいいみたいな話ではないと思うけど、うん、それに対して NPO のやり方ってなんか自分はやっぱり資本主義に毒されてるからそのなんかぬるいんじゃないかなって思っちゃったけど、うん、さっきまでの話みたいなの含めてやっぱ競争でやっていこうっていうみんなと共にやっていこうっていう意味で言うとなんか民間じゃないパワーみたいなのはそっちにあるっていう気もしますね、
うんうん、
まあ、民間側もあのお金っていうパワーで、あの手を組めるっていうのも あると思うけど、
うんうんうんうん、
なるほどな。
なんかすごいバランスがいいというか、企業も自分たちだけの理念ではなんかそこ の追求が難しいみたいなところは、
うん、
そういう非営利セクターと一緒に手を組んで力を貸してくださいみたいな、
うん
うん、そういうところで、まあ、スポットというかで役立てる存在みたいな、そういうイメージですよね、
うん、そうですね、うん、あの非営利セクターとかつ民間とか、あの本当にいろんなセクターとコラボレーションする必要性はやっぱりあるので、まあ、民間の中でもそうですし外でも、うん、どんどんそういう場を作っていきたいなと思いますね、
うん、
はい、
うん、じゃあこれはこれで結構いい時間になってきたから、うんうん、ちょっと一回ここで生物多様性トークの方は切りたいと思います。
お、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。